今月の藤沢歴史探訪、藤沢浮世絵館にお邪魔しています。今日も細井さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あっという間に第4週目となりまして、もうエレベーター入ってから、そして中に入ったら交流スペースがあって、そしてビデオもおすすめですよと、いろいろですねポイントを含めてお話を伺ってきました。先週のお話では交流スペースの中で浮世絵ができるまでのプロレスが、ね、皆さんに見ていただけますよ、道具も飾ってありますよということと、その道具職員の方が実は使ってるんですよなんてお話がありましたけれども、今日はですねその辺のお話を含めまして、まず改めて浮世絵とはどんなもので、どんなふうに作られているのかといったところを細井さん、そこから今日ご紹介していただいていいでしょうか。
はい、わかりました。浮世絵というのは、浮世絵師が実際に筆を取って描いている肉質画っていうのもあるんですね。肉質浮世絵っていうのもあるんですけども、まあ、主に庶民が手にしたのは版画になった浮世絵なんです。で、なんで版画かというとですね、それまでですね、実際に絵で描いてやったものを複写しようとしてもまた描かなくちゃいけないんで大変だったんですけども、版画の技術っていうのが、まあ、確立してきたことによって、1枚の絵をですね同時にたくさん刷れるんですね。それによって安くできるようになった。それから色を重ねるっていう技術ができてきたものですから、それによって色鮮やかなものができている。初期の浮世絵っていうのは、版画の浮世絵でもですね、2色とかですね、墨刷りって言って墨一色だったりっていうのも時代もあるんですけども、それがまあ俗に錦絵とか言われますけども、錦のような鮮やかなですね浮世絵が作られるようになって、でさらに大量に作られるということで、まあ本当に当時で言うと江戸に奉公に来てた人なんかでも買える程度の値段の非常に安価なものになってきてるんですね。
今こう浮世絵を見ると、これを彫って作ったのかって思うんですが、今細井さんの話を聞くと、工夫して作られて、できたものがこの版画であって、浮世絵だったというと、今のちょっとこの私たちの考えるとは逆の考え方でこう出てきてできてきたんだなっていう、工夫されたものだったんだなっていうふうに思うんですけれども、あんなにね立派なものが庶民の皆さんの手にあるということで、その辺の価値観というのもちょっと今とはやっぱりなんか感じ方がね、存在
し、本当に、ね、今だと大事に額に入れたりですねそれから買おうと思ってもちょっとそこらの小遣い銭じゃ買えないぞって感じなんですけど、昔は本当に今で言うとですね週刊誌みたいな手軽さというんでしょうかね、ある意味はポスターとかチラシみたいな感じで提供されてますので、すごい数刷られてるんですね。で、1日にだいたい刷るのは200ぐらいっていうふうに言われてるので、2000とか3000とかみんな刷ってたらしいんですけど、売れ筋になると1万とかなんですけど、なぜか少ないんです。例えばエレベーターホールのところの一番右にあったダマロの絵なんていうのは、今のところ調べた中では国内はないんじゃないかな。フランスの美術館にあるのは確認したんですけど、なぜか本当に数枚しかないっていう状態なんです。まあ、おそらくですねそんなに大事にみんなしてなかったので、戦災とかですね、それから地震とかでかなり失われたんだと思うんですけども、まあ、それだけですね本当はたくさんあったはずのものが、まあ、貴重品になってしまってるっていう感じなんですね。
まあ、その貴重なものがこの藤沢浮世絵館に来れば、でどんなものだよというのが皆さんに、ね、見ていただいて感じることがいただけるという、そういうスペースになってるんですけれども、今ちょっとお話になったように浮世絵ができるまでって、いろんな人たちが手を加えてるんですね。
そうですね、絵師がですね主体を作って、でそれを摺師に渡すんですけども、総合プロデューサーみたいなのは絵師がやるんですね。ですから摺り方の注文とか、それから色の配色の注文とかっていうのは絵師が全部やってるようなんです。ただその分業でやることによって効率的にですね大量のものが本当に瞬時にできるっていうのが確立されたようですね。で、展示を毎回してるんですけども、ぜひ来てる方にですねその版画なんだっていうのを理解してほしいなと思いまして、で、まあ、理解していただくには体験が一番ということで、毎週ですね土曜日曜の午後1時から5時までなんですけども、浮世絵すり体験っていうのをワークショップ行ってます。これはもう本当に 椅子に登れる程度のお子さんであれば誰でもできる、以上だ、誰でもできるというですね、本当に優しく対応してますのでできるんですけども、職員が掘った版木にですね炭を乗っけていただいて、でそれをバレンですってですね、まあ、出来上がりなんですが、その時に例えば二色刷りですと浮世絵って先ほど言ったようにいろんなもう鮮やかな色になるんですけど、まあ、とりあえず二色刷りにしてもですね、剣刀っていう紙を合わせるのがですね、板の方に印がついてて、それに合わせることによって間違いなく重なってできるんですね。それができたんで、まあ、多色刷りができるようになるんですけど、そういうのを身をもって体験してほしいんです。でそれによって実際に浮世を見た時にこんだけ合わせるのはどんだけ大変かっていうのがあると思うんですね。2色でも結構大変なんですけど、それを5色10色って合わせてるのを体験してみていただくと、よりこう浮世絵とのなんていうんですかね、素晴らしさみたいなのを感じていただけるのかなと思ってます。
じゃあ誰でもこう来れば体験することができるんですか？
はいはい、どなたでもできます。はい、
気になる今このみんながすれる体験できる絵というのはどんな、はいはい、テーマになってますか？
ですね、もう何でもやるんですけども、実は最初はですね浮世絵の中からちょっと素敵な画題を持ってきて、それを、まあ、版を起こさなくちゃいけないんで、起こすっていうのは逆彫りするんですよね。
それ誰がやってるんですか？
できる職員がいるんですよ。
すごいですね、
不思議なことに。まあね、私ですとできないんですけども、もう競い合うようにしてみんな作ってるんですけども、でそれを、まあ、こんなのいいのかなってやってたんですけど、最近はですね結構状況に合わせて、例えばですね去年の市民祭りの時は市民祭りにお呼びいただいたので、富士急の多色刷りを作りました。それも人気でね、大変なんですけど、何色も重ねてやるんで1枚作るのに時間かかるんでね、ちょっと職員の方が大変なんですけど、それからテラスモールさんの方でお店開かせていただいた時はテラスモールの浮世絵作ったんです。もう今の近代的な建物ですけど、まあ、理屈は一緒なんで、浮世絵の方法で逆さ彫りをしてですね、新名所って入れてですね、
それ逆にテラスモール湘南の皆さんの方が喜んだんじゃないですか？
もう喜んでいただいて、ちゃんと額に贈呈しましたけどね、本当に大受けでした。まあ、そういう形でいろいろとやっていきたいと思ってます。東京ガスさんとの共同のなんかもですね、もともとはガスですからガス灯の浮世絵があるんですけど、それを版木を起こして作ったんですね。でそれを見たら東京ガスの担当の方がすごい喜んでいただいて、そのせいでタダで借りてるのか分かんないんですけども、でもいずれにしてはですね、コラボレーションがスムーズにいった一因であることは確かですね。
それを作れる職員の方がいるってことは、逆にそれは皆さんがその体験をしている、はい、元になっているものは、はい、職員の方の手作りということなんですね。
そうです、はい、はもう本当に今でもですね工房でプロをやってるとかあるんですけども、うん、ここの能力を 100% 生かしていただいてですねやっております。
ねそのいろんな能力を持っている人たちがいるんだな、ね、ということを、
まあいわゆる学芸員の世界とでも言うんでしょうかね。学芸員の一つの、まあ、能力としてですね、解説したりするのもあるんですけど、実際に作ってみせるとかですね、そういうのもありますので、その辺はですねますますこうスキルを伸ばすようにと。
すごいですね。まあその場所によってそのイベントによって合わせられるっていう能力、はい、もう掘れるってところから、まあ、そうなんですけれども、まあ、さそういったところで皆さんにもより親しく感じていただける作品が自分の手で擦れるということはやっぱりいい体験になりますね。
そうですね、はい、やっぱりね選んでいただけるっていうのは非常にこちらの方もありがたいことで、本当富士急も作った時なんか富士急で列できちゃいました、ね、他にもあるんだけどみたいな感じだったんですけど、まあそれはこちらです本当にありがたいですね。
さあそしてですね、私が前回来た時にその鬼影、
はいはい
ね、
は
い、やっぱり浮世絵といえば、はい、といった感じなんですけども、ね、はい、今はそれはそういったデザインもやってらっしゃいますか？
はい、今も鬼影は続いてます。ただしですね、昔もそうだったんでしょうけど、たくさんすると版が傷んできたんですね、はい、でだんだんこう線が甘くなってしまうので、うん、鬼影もそろそろ引退かなっていう感じなんですけども、うん、まだまだ人気なのでですね、
やっぱり、
はい、現役でやっております。
そうですね、浮世絵を作る、版画をするってことってなかなかできない中で、はい、こうバーッと見ていただいて自分で体験をできるといった、はい、この本当に素晴らしい場所になりましたね。
そうですね、おかげさまで、はい、さらにですね、木版だけじゃなくていろんな印刷技術がありますので、そういったワークショップなども行ってですね、幅広い意味での印刷文化みたいなのこともですね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに考えています。
面白いですね。ぜひですね、こういった、まあ、藤沢市にはこういった施設がせっかくありますし、皆さん身近にもっともっと感じていただけるような場所になっております。で、こうやって企画展的なね、いろんなもあの作品が並んだり、ちょっと来ない間に結構作品変わりますしね。
そうですね、1ヶ月半で変えてますので、おそらくあの2ヶ月に一度来れば本当にあのガラッと変えますので、ぜひ楽しみしていただければと思います。
そうですね、はい。さあ、今月はですね、この藤沢浮世絵館、皆さんにとってもっともっと親しく感じていただけるような場所できたよということで、改めてこのコーナーでも取り上げさせていただきましたので、ぜひこれからも皆さんにね、慣れ親しんだ場所になればいいなと思います。さあ、今月はですね、たっぷり藤沢浮世絵館の施設の話、ポイント、そして今日はですね、浮世絵でこんな風に作られているんだよという話をしていただきました。藤沢浮世絵館、細井守さんに今月いろんなお話を伺ってきました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。